はい、皆さん、こんにちは。まず本日はご入学おめでとうございます。ただいまご紹介に預かりました、副学部長で教務員を仰せつかっております、宮永と申します。教務関係のことについて、簡単ではございますが、説明させていただきます。短い時間ですので、2点に絞って、法学部のカリキュラムについて、それからコロナ禍での授業実施についてお話しさせていただきます。まずはカリキュラムについてということですが、今図が出ているかと思います。こちらをご覧ください。多くの大学と同じように、まず1年時に、幅広い視野を得るために、教養教育科目、これを中心として履修してもらいます。1年生の段階では専門科目は少数です。で、そして2年時から本格的に専門科目、法学、政治学、社会学の授業を受けてもらいます。2年に上がるときに、主専攻プログラムの中から1つを選んでもらうことになります。図で示しております通り、4つの主専攻プログラムがあります。この他に英語で提供するプログラムというのもあるんですけども、今回は省略いたします。失礼いたしました。まずは、図の左側、こちらが中間コースの、プログラムということになります。中間コースでは3つの主専攻プログラムを用意しております。公共政策プログラム、ビジネスフォームプログラム、そして放送養成プログラム、この3つです。まず一番上、公共政策プログラム、これは制度の運用、評価、立案能力を育成すると。これを目指しているものです。官公庁で必要な力をつけるということで、主に公務員を目指す学生を対象としております。続いてビジネスフォームプログラムです。これはここにありますように、企業活動の公的理解と企業能力を育成するためのプログラムです。これは主に民間企業に就職することを目指す学生を対象としております。最後に、放送養成プログラムです。これは放送実務、これの遂行能力を、それから技能を育成するということで、法科大学院を経て裁判官、検察官、弁護士、これらを目指す学生を対象としております。後で法科大学院の説明があると思いますけれども、この度、広島大学法科大学院との間で、放送養成連携協定を締結することができました。放送コースという言葉を耳にされた方も多いかと思います。これが広島大学でも設置されまして、1年、従来に比べて1年ないし、2年短く、法学部3年、法学部、法科大学院2年、最短で計5年で司法試験に合格するという道が開かれることになります。これにつながるのが、まさにこの放送養成プログラムということになります。この他にも、学問を深めたい、研究をしたいという学生は、本学の大学院、人間社会科学研究科、法学政治学プログラムというのがあります。ここの博士前期課程、さらには博士後期課程、こういうものもありますので、こちらの方にも関心を持っていただければ幸いでございます。なお、プログラムの説明を何々向きということで説明いたしましたけれども、プログラム選択をしてもそれを目指さなければならないと、決まっているわけではありません。例えば、公共政策プログラムを選択しても民間企業に就職すると、これは可能です。また、プログラムについては、進路の変更などに伴って途中で、変えるということはできることになっております。で、以上は中間コースの主専攻プログラムの紹介ですが、夜間種コースについては、図の、右側、こちらをご覧ください。夜間種コースについては、法制総合プログラムという主専攻プログラムを用意しております。選択肢はこれのみということになりますけれども、多様な分野で必要な基礎力を育成するということになろうかと思います。で、以上がカリキュラムについての説明ということになります。で、もう一つ、コロナ禍の現状で授業実施はどうなっているのかということについて説明させていただきます。次の図をご覧ください。授業の実施方法ですけれども、大きく分けて3つの方法があります。左から1つ、対面授業、 これは通常のように教室で直接授業を受けてもらうという方法です。で、今年度は広島大学においては可能な限り対面授業を行うというのが方針となっております。ただし現在のコロナ禍におきまして、教室の密を避けるというために、講義室の定員の半数以下で対面授業を実施するということになっております。まあ、そういう教室のキャパシティの関係がございまして、すべての授業を対面で実施するというのは、困難な状況になっております。その他基礎疾患をお持ちの方、これは学生、教員ともですけども、あるいは高齢者と同居されている方、あるいは、まあ、そういった感染不安のある方もいらっしゃるでしょうと。それからコロナ感染が再拡大した場合どうするかということも備えが必要となっております。現在も第4波のコロナ感染拡大が予断を許さない状況になっております。そういったことで対面授業以外の遠隔授業の方法も引き続き実施していくということになっております。で、図の上の真ん中ですけれども、まずはオンライン授業です。これ昨年度非常に頻繁に行われた方式です。これは同時双方向型ということで、リアルタイムに音声、それから映像のやり取りをするという方法です。で、まあ、一言で申しますと、インターネットを使って生配信をすると、そして質疑などもオンラインで行うということです。最後、一番右ですけれども、オンデマンド授業です。これは学生が事前に準備された資料や動画等の教材を視聴すると。こういう方法で授業を実施するものです。まあ、それに対する小テスト、フィードバックなども、オンラインで行うということになっております。で、まあ、オンライン授業、これは人との接触を減らすことができますので、感染リスクを減らすことができるということは言えます。まあ、オンデマンド授業について、なかなか退屈なものになりがちなんですけれども、ただ、受講する時間帯がある程度柔軟に設定できるということで、例えば、社会人の学生などの方ですね、比較的好評だったというようなこともあります。まあ、仕事の、時間の都合で、なかなか授業の、最初の方から出席できないと。でも、オンデマンド授業であれば、時間を自由な時間ですね、仕事終わってからゆっくり、視聴することができて、深く勉強することができたと、そういう声も私のところには届いております。またこれらを併用するという方法もあります。ハイブリッド式と呼ばれているものですけれども、まあ、最初に申し上げました、対面授業を行いつつ、同時にオンラインでの授業配信も行うという方法です。ですから使い方としては、例えば受講者の半分は教室で対面授業を受けて、残りの半分は、オンライン配信を受けて、オンラインで授業を受けると。まあ、そういうやり方です。ですから残りの半分の受講者の方は自宅であるとか、別の、指定された教室などで、授業を受けるということになります。また同じ授業でも、先ほど申しました教室のやりくりの都合というのがございまして、会によって、対面になったりオンラインになったりということもあります。例えば私、1年生の教養ゼミという授業を今回担当いたしますけれども、その場合の例を一つ挙げますけれども、1週目は、教室に来てもらって、対面でオリエンテーションを行うと。で、翌週はオンラインで授業を受けてもらうと。で、3週目は、図書館での講習会。これは実際に図書館に来てもらって、受けてもらうと。で、4週目はまたオンラインというような形をとっております。で、小学校、中学校、高校など対面授業が中心となっているかと思います。なぜ大学ばっかりオンライン授業なのかというようなお声も、聞きます。充実した生活を送るというためには、キャンパスに来て授業を受けるということで、他の学生や教員などと交流をすると。それが非常に重要なことになってこようかと思います。まあ、特にこの学部長の話にもありましたけれども、西条というところは、学園としてあるということもあります。まあ、そういう交流が特に期待できるということで、まあ、オンライン授業が増えると、それが十分にできないということはあろうかと思います。ただ他方、大学というのは高校までとは比較にならないほど、全国、場合によっては世界中から人の行き来があると ということになります。この4月も広島大学には、西日本を中心といたしまして、日本全国、から新入生がやってきています。この配信、今ご覧の、親御さん方もですね、全国各地で、中には日本国外から、ご覧になっているという方もいらっしゃると思います。多くの人との交流を持つというのが学生生活の醍醐味ではありますけれども、実はそれがコロナ感染を広げるきっかけを作ってしまっているという問題もあります。で、広島大学でも、授業において感染が拡大したというような例は、今のところ確認されていないんですけれども、残念ですけれども、課外活動を通じてクラスターが発生してしまったという現実があります。まあ、これはすでに収まっておりますけれども、そういう事例も実際起きています。で、こういうこともありまして、まあ、対面授業のために登校するのが不安だという声も、まあ、実は少なからず寄せられているというところです。入学にあたっては筆記 PC の購入であるとか、ネット環境、それから、自宅での遠隔授業を受ける体制づくりですね、ご負担をかけることも非常に多くあろうかと思います。心苦しいところもありますけれども、まあ、学びの機会を維持するという点からはご理解をいただければ幸いでございます。で、こういった内容について学生に対しては週明けにガイダンスがありますので、そこで詳しいこと、それからサポート体制については、直接説明をするということにいたしております。以上、簡単ではございますけれども、今後のカリキュラムの選択について、そしてコロナ禍における授業実施状況について説明させていただきました。後ほど質疑の時間がございますので、ご不明の点がございましたら、その時にお尋ねください。どうもありがとうございました。